人に従うよりは神に従うべきだ。彼らは固く確信をして、私たちは目撃者なんだ。だからそれを見たまま、その見たままにそのことを語るんだと言って、その姿勢を緩めなかった。ペテロとヨハネ、捕らえられて、鞭打たれて、もうこれから二度と言うなよ、あのイエスという男の噂を、ローマからも正式な公認された宗教と認められていないユダヤ教の一派、あるいは異端的なグループとさえ思われていた、このイエスの運動、イエスがキリストであるということ、告白して宣教するその彼らは、十字架と復活の福音をなおも力強く証言して、そのようにして語り伝えていった。反対する体制派は怒り狂った。そう、彼らの怒りはですね、まあ、殺意となってね、人たちを殺すと。ペテルとヨハネを殺そうと。そう図った。その時にですね、それがぐわーっと煮えたぎって大変な状態になった時に、ユダヤの最高議会の議長を AD19 年から36年までですね、このガマリエル、ガマリエルっていう人は、サウロの、これ先生でした。彼の恩師にあたります。そのガマリエルは、怒り狂って、そうして、人たちを殺そう。その時にはペテロとヨハネを中心とした、その彼らを殺そうとする狂った騒動の中で、人々に対してこう言ったね。このイエスの運動が人から出たならば、それはやがて自滅する。しかしもし、それは神から出たものであれば、私たちは滅ぼすことはできない。いや、むしろ、神に敵対することに結果なってしまう。と、そう説得をした。すると、その騒ぎは何とか収められた。もともとガマリエルは、穏健なヒレル派の後継者として、名を馳せていました。サウルは、パリサイ派のエリートとして、そのガマリエル門下に学んだ、指導を受けた人であったわけですが、まあ、いわば自分の恩師の行動、それは、サウロの心の深いところに、この騒動の中で影響を及ぼさなかったでしょうか。私は影響がなかったはずはない。ということを思うんですね。第二の布石。それは、ステパノの、あの7人の執事ですね。その筆頭に挙げられたステパノのメッセージと殉教の姿です。サウロという人は、その自分の正当性を主張するためにですね、脅迫、あるいは迫害、殺害ということを実行した人物です。言うならば、ステパノの姿はそれと対照的なものであったと言えます。つまり、ステパノの姿は、主イエスの死との共通性を感じさせるものです。捕らえられて尋問をされ、そしてユダヤの最高議会で弁論をしたこのステパノ。そのステパノは、一言で言えば、真理への純粋さ、また敵を許し、神に従うというそういう姿を、まるでイエス様の十字架に向かい十字架の上での姿を彷彿とさせるような、それにダブルような自分の姿を示しています。ステパノは、旧約の歴史を紐解きながら、神様は行動なさる方だと。神様は旅する方だと。 神様は幕屋や神殿やそういうものの中にどんなに壮麗であっても閉じ込めることができるようなちっぽけなお方じゃない、本当に自由なお方だ、偉大なお方だということを実はそのメッセージの中で語っています。そしてその後彼は神の右の座で立ち上がっておられるイエスを指さし、そしてイエス様のように父よこの罪を彼らに負わせないでくださいと石打ちの自分をリンチにする者たち、敵対する者のために取りなしの祈りを捧げました。実は石打ちの刑にする人々の脱いだ上着、それはサウロの足元に置かれた。サウロはただ服の番をしたんではないんです。彼はその時にもし証人が現れて待ったをかけたら、その足元の上着を振って旗のように合図を送って、その刑を途中で中断させるという権限を持った検事のような役目をその時持っていたと言われています。言うならばステパノの殉教の死はこの時にこの立場でその権限を持ってそこに居合わせて役目を担ったサウロにとって特別な意味合いというものを持っていたことを意味します。まさに旅する自由な神、行動なさる神はこのステパノの人生の旅路のまさに劇的な終わりの時にも実はステパノと共におられて、そうしてその時リンチに加担をしていた中心的な一人でもあるサウロの心にあるメッセージを残されていたと言えます。最近になって言われていること、ビッグデータといったその分析で語られていることが作り話ですね、フェイク、ね、誤った情報、それは真実の20倍の拡散率があるということが指摘されています。別の言い方をすれば陰性感情というのは肯定感情よりも拡散しやすいというふうに言われているの